森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ2025年になって早くも1ヶ月が経とうとしているわけですけど、まあ、世の中のお仕事されている方、まあ、学校行っている学生さんたちもそうですけど、やる気の浮き沈みがちょっと出るような時期なのかなというふうに思うんですけれども、ひちょりさんは何事に対しても常にやる気フルパワーというイメージがあるんですけど、それなんか秘訣みたいなのがあるんですか？そんなこともないんですか？
そんなイメージあります？
なんか全てを前向きに全力で取り組んでいるっていうイメージがやっぱり強いんですけれども、
でもその時によって、
はい、
例えば引退したすぐの時なんかはもう本当に何していいかわからない状態でスタートしたんで、
はい、
やりたくない仕事も受けしたり、やってみたらなんかやっぱちょっと違うなってこともやってましたし、
はい、
まあでも、うん、まあそこはそこでまた、なんかこう何か得れるものがあるかなと思ってやったりしてましたけど、
うん、
そこでじゃあ全部楽しめてたかって言ったらまた微妙ですし、
はい、
ただなんかそういう時期があったからこそ、まあ、今はコーチやってますけど、
うん、
その何年後かにはこういう仕事をたくさんやらせてもらいたいとか、こういう方向性でいきたいみたいなのを自分の中で見えてきたときに、すごいこう楽しく前向きにもっとできるようになりましたけどね。
ああ、そうですか、うん。ちなみに今コーチの仕事だと、あんまり野球の中での事務的な作業みたいなことってあんまりないですか？データ入力とかなんか分析とか、今までは多分あまりやってこられなかったようなことをするっていうことも。
ああ、まあそうですね。データは打ち込んでくれる方がいますし、アナリストとか、
はい、
トレーナー陣が。
うん、
自分がそういう PC で打ち込むっていうとかはないんで助かってますけど。
ああ、そうですか。あと部屋の掃除とかすぐやる気出るタイプですか？
あ、部屋とかは別に掃除しますよ。
あ、そうですか。ちょっと汚くなってからやろうとかじゃないですね。う
ん、いや、井上さんやらないの掃除。
いや、もちろんやりますけど、僕割と少し溜まってからやるタイプかもしれないです。少しこれ以上はっていうところでやる気スイッチが入るかなっていう感じですけれどもね。
でもそんな毎日はやらないんじゃないですか？2日に1分とか3日に1分ぐらいですよね。
まあ、ねえ、まあそうですね、そんな感じだと思いますけど、実はですね、ベストセラーの本トップ5% 社員シリーズの著者である越川慎二さんという方がいらっしゃいまして、できる社員はやる気をそもそも当てにしないと、もうやる気に関係なく自分のやるべきことをやるためのルーティンを持っていると、
うん、
ひとりさん、ちなみに1日のルーティンみたいなのってあるんですか？まあ、今
ありますよ。
あ、そうですか。それは現役時代も今も？
いや、現役時代は結構ぼやけてましたけど、
はい、
今の方がしっかりとルーティン化してるかな。
あ、そうですか。例えばどんな感じなんですか？うん、
いや、朝起きてお茶飲んで。
お茶飲む。はい。
はい。で、落ち着いた時にストレッチして、ご飯食べて、シャワー浴びて、最高みたいな感じです。
最高みたいな、あそこで最高スイッチが入るんですね。
うん、まあシャワー浴びて、まあストレッチした後にはもう結構スイッチ入るんで。
うんうん。
でも毎日やってますよ。
あ、そうですか。時間も決めてるんですか？
なんとなく、もう体感で、まあ、大体ほぼ一緒でしょうね、毎日やってる。
ああ、そうですか。結構、じゃあ、朝早く起きられてるんですかね。
うん、まあ、朝早くても遅くても一緒です、それは。
ああ、そうですか。
まあ、ナイターとか、試合になってくると、
うんうん、
ナイター明けとか、デーゲーム明けとか、全然起きる時間が変わってくるんで。
はい、はい。
まあ、そこは起きる時間バラバラですけど、
うん、
起きてからのリズムは基本一緒ですね。
ああ、そうなんですね。まだやっぱりルーティンを現役終わった後の方がしっかりと持ってやられてるっていう感じなんですね。
う
ん
う
ん、
まあ前も言ったと思うけど、結局そのストレッチとか日課にしようとしてることって、
はい、
やろうって決めるだけじゃ、さっきの、はい、そのね、井上さんが紹介してくれた言葉通り、
はい、
続かないんですよ。もうやる気なんかない時もあるし。
あ、ひちょりさんでもそうなんですね。
そうそう、だから要はもう今僕はそうじゃなくてルーティン化してるんで、やる気あるがあるやる気ないとか関係ないです。ルーティンだからやるんです。
ああ、もうそれ実践されてるんですね。
そうです、だからやる気とか関係ない、やるんで。
もう日課としてもうや自分に課してるわけですもんね、それをね。
そう、だから大事なことはこれを毎日やるべきかどうかっていう判断が一番大事で、
はい、
やれるかやるのかで、それがやるって決めた瞬間にもうルーティン化なんですよ。絶対にやるしかないんですよ、うん、
なるほど。
やろうとかじゃないです、やるんです。
やる、
やれないとかありえない、
ありえない、でもやれないっていう方も世の中にはね、決めたけどやっぱりやれないっていう人も。
それが本当に必要なものかどうかっていうことをもっと考えた方がいいです。
ああ、そうですか。できないようなら、
そう、本当に毎日その僕は一番大事にしてることは時間を使う、うん、この時間を大事にしてるんで、
はい、
朝じゃあ例えば起きて1時間時間があると、でその1時間の中の5分間を削って必ずやるべきかどうかって、この5分でぼーっとできる時間じゃないですか。
はい、
だけどそのぼーっとする時間が欲しいっていう人も中にいるし、
うん、
でもそのぼーっとする時間もある中でもう5分を取るべきなのか、でもしくはそのもうぼーっとしてる時間が別になくてもなくてもいいんだったら、その5分を使ってこれをやるべきなのかっていうのを決めたらやる。
なるほど、うん、それを実行もうするだけっていうことなんですね。
そう、もう自分の決め事だ。僕もいろいろなんかね経験してきて、もう継続することの難しさも痛いほど分かってるんで、
はい、ああそうですか。
だからそのストレッチか、まあ、僕には必ず必要だと。前向きに1日人生を前向きに、そのためには1日を前向きに、で1日の前向きさって どこで出すかって言ったら朝だと思うんですよ、
うん、
で朝ストレッチした時に体も心もリセットしながら、調整しながらやっていくことがすごい必要だと思ったし、やるべきだと思ったし、
うんうん、
だからこれはもう絶対続けるっていうのはもうルーティン化してやってます。
ああそうですか。それにね、さすがやっぱ気づいてらっしゃるっていうのがね、自分の中でもうやるべきことをただやるだけっていう風にできて実践できているっていうのがやっぱ素晴らしいなと今お話聞いてて思いましたけど、そのですね、越川さんの書かれてる本の中に仕事は初速が9割というものがあるんですが、その一部のね内容を抜粋して東洋経済オンラインに、紹介されていたんですけれども、成果を出し続けている人は、まあそういうふうにもうやる気を当てにしないというのもあるし、一般社員と比べてすぐに仕事を始める割合、1.8 倍から 2.3 倍も高いと。できる人はもう初速、仕事の初速、取りかかる速度が速いというのが、これデータで出ているということなんですけど、これ、ひとりさん、これまでのお仕事の中で実感すること、自分じゃなくても、他の相手の仕事相手、仕事関係の方の中でも感じたりすることってありますか？
ありますね。僕、今の、
はい。
今のその初速の大事さが本当に合ってるんであれば、僕は、一般社会で働いていけますね。
いやいやいや、十分いけると思いますよ、もちろん。
いや、まあ、井川さんがどういう目線で言ってくれてるかわかんないんですけど、
はい。
まあ、ほら、一緒に仕事して、僕のこと分かってくれてるから言ってくれてると思ってるんですけど、
はい、はい。
まあ、野球選手でも、そういう感覚、そういうっていうのは、その、初速が大事だとか、
はい。
なんとかなるから後回しって選手も、人もたくさんいるだろうし、
うん。
僕はね、その、忘れがち、忘れっぽいんで、その、やれることは全ても、やらなきゃいけないことをやっておくっていう感覚なんで、だからそういった意味では、結構仕事できそうな雰囲気はあります。
雰囲気はあります。いや、多分ひとりさんね、会社にいたら周りの人にもいい影響を与えてくれそうですし。
おー、じゃあ、雇ってくれる方、こちらまで。
そうですね。一人を雇いたいという方は。
条件は、はい、週休2日で年収2000万以上でよろしくお願いします。
はい。ひとりさん、世の中をね、ちょっと感覚がずれてる。そんな感覚、今みんなね、給料がね、なかなか上がらないとか、物価高いって言って苦しんでる気多い中で。
初任給上がる ターニュースたくさん聞いてますよ。
まあ、承認給上がったっていうのはありますけど、まあ、まず大手からですから、そうじゃない企業もたくさんね、ありますから。
こんなに優秀な人材いらないんですか、イカイさん
なんか。いやいやいや、僕がね、その、お支払いできる立場にあるんだったら。
大企業の社長なら即採用でしょ？
ね、採用して。
ありがとうございます。
業績ね、上げていただきたいと思いますけど、ちょっと残念ながら。
イカイコーポレーション入社決定です、僕は。
いやいや、コーポレーションちょっといつできるのかまだわからない状況なんですけど。僕も自分のことでいっぱいいっぱいなんですけど。まあでも、あとこの、越川さんの本の中で、大事なところに時間とエネルギーを集中できるのもできる社員のポイントだって言って、これはなんかアスリートにも、非常に当てはまる選択と集中みたいなことなのかなというふうに思って読んでたんですけれども。
まあ、要はこれ、働き方をどう伝えていけるかって、まあ、指導できるかって話だと思うんで、
はい。
今の越川さんって方ですか？
越川さんですね。はい。
まあ、例えばセカンドキャリアの、まあ、野球選手だとしたら、野球選手のセカンドキャリア、の、うん、まあ、その組織をこう作ってくださるとして、その話をしてあげたら、この野球選手っていうのは、あ、なるほど、こういう仕事の仕方が効率いいんだってスタートできると思うんですけど、うん、
はい。
いろんなことをおっしゃる方がいる中に、いきなり飛び込んでいくから、
ああ、そうかそうか。
はい、まあ、僕は結構今の、あの、仕事に対しての考え方っていうのは、越川さんに賛成の方なんで、
はい。
ぜひそういうことをなんか野球選手とかのセカンドキャリアに生かしていただきたいなと思っちゃいましたけどね。
いや、そうですよね。あともう一つも行動実験が可能になり多くの修正ポイントを発見できる。これ初速を早めるとっていうことですけど、うんうんうん、結局もう成功は失敗っていう二元論じゃなくて、もういくつも失敗を積み重ねた先に成功があるっていうことを理解しているから、もうとにかくトライアンドエラー、トライアンドエラーでやっていくって、これもアスリートも多分すでにやっていることなので、やっぱり社会に出た時もそういう部分っていうのは通用する部分なんだろうなというふうに思って読んでたんですけれども。
ちょっと俺ダメだ、3000万もらえるわ、だったら。
キーエンス超えの。
両方とも理解できたもんだって。
いや、そうですよ。いや、そう。だから、アスリートの方って、そういうとこって、もう自然とやってる方が多いんじゃないかなって思います。
自然とやってても、感覚として、ちゃんとつかめてる人と、そうじゃない人はいると思うんですよ。あと、こう、そうか、具現化、言語化できる人が、全然、はいはい、全然違うと思うんで、
はい。
それが、だから、まあ、僕も野球やめて、自分の中で良かったなと思うのは、うん、自然にそうやってやってたことを、言語化できるようになってきたし、
はい。
まあ、今はまた現場に戻ってコーチ事業やってますけど、このビジネスやっていかなきゃいけない、いろんな仕事、人たちと関わらなきゃいけないときに、自分の武器なんですかって、こういうものですっていう言葉で伝えれるようになったのが、まず一番こう大きかったかなっていうのが第一歩だったんで、
うん。
やっぱそういう野球選手ね。まあ、もうスポーツ選手はこういうことをもっと触れていったらもっともっと自信になると思いますけどね。
いやー、そうですね、うん、なのでそのあたりもひとりさんがね、どこかの企業に入るなり、まあ、個人でそういうね、はい、講演をするなどいろいろできると思いますので、ご興味のある方はぜひ番組宛にご連絡をいただければと思います。はい、ぜひぜひ。
これってあれなんですかね、コメントとかっていただけたりするんですか？
まあ、たまに、はい、あの、送っていただいている方もね、いらっしゃいますので、
バンバンね、どういう方が聞いてくださってるか僕もう詳しくは分かんないんで、
はい、
まあ、ぜひぜひこう、ね、ビジネスの話なんか特にこう、ね、興味ある方はあの、どんどんコメントいただいて。
そうですね、はい、まあ、
ということで、イカイコーポレーション副社長就任しました森本がイカイさんと社長とお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。